北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2025年も明けて1ヶ月経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか、ということで、はい、ね、2月なんで、もう1月にこう皆さんが立てたか分かりませんけど、やっぱり1月っていうとなんかね、目標を立てたり夢を描いたりとかあると思いますけど、2月あたりでちょっとあんまり力がついてと息切れしてきた人もいるかもしれませんが、今日はですね、目標計画とはまたちょっと違うんですけど、やっぱ新しい何かを描くっていうのはね、すごくなんか人間を前向きにするような気がするんですけど、そういう意味でこうちょっとこう先生とトークさせていただきたいなと思うのが、僕自身がこう自分で、私事で恐縮ですけど、やっぱり人生を更新する、アップデートするっていうことをすごい大事にしてきて、まあ番組自体もライフアップデートっていう、人生をこうアップデートする何かをこうインタビューを通じて20年いろいろ伺ってきてるんですけど、まあそういうふうに、していながら、果たして自分は最近何か自己革新、更新してるかなっていうふうに思った時にですね、ありがたいことに、なんか、この2年ぐらいいろいろ思うところあって、新聞をですね、元新聞記者でありながらもう全然購読してなかったんですけど、この2年ぐらい、毎週1回だけコンビニで新聞を全紙買ってるんですよね。朝日、読売、毎日、産経、日経、東京、神奈川。で、その理由が、まあね、仕事から本を読んだり取材をすることが多いので、書評欄って先生あるじゃないですか。
はいはいはい。
書評欄ってね、やっぱり自分では全然気づかない本だったり、まあちょっと裏側の話なんかも聞いてるんですけど、書評欄作るのめちゃくちゃお金かかってるんですよね。
あ、そうなん
すごい知識人に、まあ謝礼払いながら読み込んでもらってみたいな。なので、やっぱりすごいクオリティが高くていいんですけど、ちょっと話長くなっちゃったらですけど、まあそれ自体も素晴らしい価値なんですけど、副次的な効果で、結局週に1回だけ新聞を読む、しかも自分、うん、うちは割とややリベラルというかな感じだったんで、父が、なので朝日とかこう毎日とかちょっと見てたんですけど、うん、読売とか産経とかどうしてもステレオタイプなイメージがあって、一番入れないみたいな感じだったんですけど、はいはい、いわゆる食わず嫌いしないで読んでみると、まあ、本当に思わぬ視点だったり、ね、はい、一番面白かったのは1月1日の産経新聞で、夫婦別姓あるじゃないですか、
はいはい、
うん、選択できるって。で、今はね、うん、まあ、法整備的にも、基本的にはもう OK っていう感じに進んでると思うんですけど、いわゆる、全国の小学生とか中学生にアンケートを取ったらしいんですよ。何千人って。そうしたら、子供たちの気持ちとしては、やっぱり夫婦別姓じゃない方がいいっていう。
うん、
だから、まあ、いろんな意見あっていいと思いますし、僕個人的にはどっちでもいいというか、その状況状況なので、いいと思うんですけど、ただ確かに子供にしてみたら、基本的に名字変わったら嫌だろうな、みたいな。
ああ。
そう。
お父さんお母さんとね、別々になって、どっちの名乗ったらいいか分からなくなるもんね。
そうそう、だから、まあ、何が伝えたいかというと、まあ、その、なんて言うんでしょうね。自分が産経新聞を読まなかったら、そもそもそういうことも気づかないし、まあ産経新聞どうこうっていうより、新しいものの見方、今、ややもすると、例えば AI だったり、インターネットで自分の気に入った情報、気に入った人としか付き合わないっていうふうなのが簡単になってる時代に、意図的に週1回だけですけど、まあ、ネットではない新聞、かつ自分とは全然感覚が違うような、こう、論調、カテゴリー、新聞に触れるっていうのがなんかすごく新しくてですね、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、うんうん、自分の自己更新は最近週1回コンビニで新聞7紙ぐらい買うこと、ちょっと珍しい目で見られますけど、ね、この人なんで7紙も買ってんだろうみたいな。
いや、なことないと思うけど、勉強してるなと思いますね。いやいや、
なのでそういう意味でなんか先生の中で、まあ、すいません皆様話が長くなってしまったんですけど、こうご自身何か自分を刷新されることとか、うんうん、ちょっと抽象的ですけど何かあれば伺いたいな。
あ、思想的な今早川君のあれはとてもいいと思いますね。
うん、あ、ありがとうございます。
僕はどっちかって言ったら朝日新聞途中からなんかおかしいなと思い始めた時あったり、うん、まあそういう偏見があるんですが、最近ではこう産経新聞とか日経の方を読むようになってしまってね、うん、でちょっと朝日の論調はなんか暴露的なとこあるなとか、
うん、
修正する能力 が、あれだね、ないのかなとかいう偏見を持ったりやっぱしてますね。今言われたように、いろんな、あれを、新聞を取って、論調を見るのもいいと思いますね。もう一つ最近気づいたのは、今読んでる本で、子供を産みたくなかったっていうか、産んだことを後悔しているお母さんたちがものすごくいるという本を読んだんですね。
子
で、
供を産んだことを後悔。
後でその本のこともあれしますけど、なんかその子供を産んだことによって、すごい苦しんでるっていうか、子供に対する責任、子供自体を産みたくなかったっていう、子供を産みたいという人と、逆に子供を産みたくなかった人が子供を産んでしまって苦しむとかいうのもあるんだなとかいう、こう、なんかこう自分が偏ってたな、子供っているのは当たり前とかいうような思い込みとかあったり、なんかそういう意味を修正していくのには、早川君の言うのように、そのいろんな新聞を取ったり、真反対の意見を取り入れるというのも、読んでみるというのもいいなと思いますね。
そうなんですよね。なんかそれをね、毎日 全紙取るとかいろんな意味で無理だと思うんですけど、週に1回だけでもやるっていうのはちょっと無理なくいいかなと思って。
で、もう一つ僕賛同したのは、今から本当トランプさん、トランプさんとプーチンさんって真反というか習近平さん、真反対の人たちがこう出てきてるわけですよね。
そうですね。
こうリーダーといっても、だからその人嫌うだけではなくて、なんか別に受け入れるとは言えないけど、その人たちがもたらす社会的な混乱や、政治的な混乱や、紛争や、争い事や、それから経済的な混乱もあると思うね。それを見つめるためにも、そういう人たちの意見とか考え方とか何とかをきちんといろんな意見を見るためにも、そういう人たちの生き様や考え方を、知るっていうね、僕らニュースでしか知
そう
れ
なん
な
で
い
す
です
よ。
もんね。こう、読んでみるっていうのは僕、というのは僕もやってますね。幅広く、こう、嫌わないで、嫌悪しないで、こう、読んで取り入れるって言いますかね。
そう、だからある意味機械的にそういうふうにやるのは大事ですね。その幅広く自分ではやるっていうのは、これ聞いてる方は僕も含めて、誰しも心がけてると思うんですよね。多かれ少なかれ。だけどやっぱり自分だけで、例えば何でもいいんですけど、朝日新聞でも逆にインターネットでヤフーニュースでもいいんですけど、バランスよく取り入れてるつもりでももう、もうその一つの箱の中に入っちゃってるじゃないですか。だからやっぱ強制的に朝日読売毎日産経って、まあ例えですけど、しかもみんなはっきり箱の個性があるので、そこに週1回だけお邪魔しますって入ってみることは大事かなと思って。
とてもいいことですね。で、僕はそういう、あれじゃないけれども、僕の場合は、今、あやか君が言ったアップデートという言葉が分からなかったんですよ。
すいません、横文字
で、
使って。
今調べてみたら、なんか新しいニュー、あの、機能にこう更新するというかね、
更
自己
新です
更
ね、
新、
そう。
更新という、こう出てたんですね。そのアップデートっていうのは、自分の能力を高めるとか、なんか、自分自身の知恵を、いろんなものを高めるというふうにとってたんだけど、そうではなくて、知識となんかデータを更新するよりよ、新しいデータを更新するという、意味で、それで自分を高めるという意味なんだなということを今知ったんですよ
ああ、
ね。
よかったです。
それでね、この間ここに出てたのが、ちょっと読みますね。インフルエンサーによると、今の時代には求められるのは、ダイバーシティとリスキーリングです。そして、でないとかな。
全部
なん
横文字で
か、
すね。
そうそう、全然わからなかったんですよ。何言ってんだろうと思って、ずっとそういうことを僕嫌ってたんですよ。だけど今、博君が僕、北朝鮮何してますかってさっき尋ねたんだけど、僕はこういうカタカナ語、新しい言葉の中に新しい思想と新しい方向があるんじゃないかなと思うようになって、それを最近受け入れようと思うようになったんですよ。
なるほど。アップデートに代表される新しいカタカナ語を受け入れるようにアップデートしたということですね。
で、まあ、今年は私だったから、そういうカタカナ語を積極的に理解していこう。前は嫌ってた。もうわけわからん、若いやつはわからんわ、とか言って、もう嫌い。こんな、なんか、ねえ、パソコンで語みたいなものではわけわからんと思ったけど、そうではなくて、ちょっと、それにこう慣れてみようっていうか、理解してみようっていうのが、 僕のアップデートですね。
いや、でも、素晴らしいですね。なんか、僕なりの勝手な解釈というか、定義づけてるんですけど、僕、そのアップデートっていうのをもう10年ぐらい前からもう、誰もよくわかんなくてもずっと言い続けてきたんですけど、なぜそんなこだわってるかっていうと、先生おっしゃってるように、アップデートってちょっと勘違いされがちなんですよね。なんか、どんどん、こう、新しいものを入れて、どんどん、こう、なんだろうな、プラスしてって、どんどん、まあ、いわゆる、なんだろうな、上がってこうみたいな、そういうふうに取られがちなんですけど、僕はまあ辞書的な定義はともあれですね、アップグレードとアップデートって違うと思っていて、また横文字ですみません、恐縮なんですけど、いわゆるアップグレードっていうのはどんどん高めよう、どんどん加えようっていう、ちょっと20世紀の、
ああ、そうない
わ
ん
ゆる
だ。
高度経済成長期時代のイメージだと思ってて、
アップグレードね、
で、
上の方。
僕は勝手に定義づけてるんです。それは、もうこれからの時代は通用しないと思っていて、やっぱりこれから日本でも世界でもアップデートじゃなくてアップグレードじゃなくてアップデート、自己更新していくこと、要は付け加えるんじゃなくて時に何かを引いたり、そう、していくことが加えるんじゃなくて自分を更新し続けるっていう、そういう意味でずっと言ってるんですよね。
なんか新しい考えだよね。昔は知恵をつけるとか、人間性を確立するとかいう。
もちろん
それが
含
アッ
まれ
プ
る
デ
こともあると思うんですけどね。いや、で
なん
も、
か、
そ
その
、
の、で、その、なんか、その、例えば今さっき言ったようにインフルエンサーによると、今の時代は、ダイバーシティとリスキン、リス、
リ
リ
スキ
ス
リング。
キング
僕も
で、
ついていけないですよ。
で、夢を得るには、リア充を、まず確立す
ああ。
ること。何言ってんだ
確かに。
最初から、もう、最初からこう、跳ねてたんですけど、まあ今年から、まあ、これを僕、ちょっと、私の場合は、アップデートじゃなく
アッ
て、
プ
なん
デー
ていう
ト。
か、アップデートして
ア
み
ップデート
よ
でいいと思います。
う。
い や、で
という、
も、素晴ら
私
しいで
のアッ
す
プデート
ね。
はそれですね。なんかあんまり嫌わないって言いますかね。
ね、食わず嫌いをしないってことですよね。
自分の、あれを思想を狭めないっていうかね、
確かに、
深めるの
確
は
か
いい
に。
ことなんだけども、勉
そこ
強
ね、
も、
紙一重ですよね。でも、常にほんのちょっとでも開いとくことは、週に1回だけでも開くのは大事ですね。
あんまり取り入れると右往左往して、中心がなくなるからですね、取り留めないと、世論に流されてしまうから、自分自身を持ちながらでも、まあ、本当に本質的には、命っていうかね、前も言ったんです。本当に、この価値ある人生に向けてっていうのを基本とはしますけどもね。
ありがとうございます。ということで、この番組は引き続き皆様から北川先生のご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せください。さあ、そして、昨年発売されました北川先生の音声プログラム、才能がもたらす平和感、引き続きリリースしています。これまでもたくさんのお話をしていただいてきたミリオネアマインド、シンクロニチ、セレンディピティを一つ一つ丁寧に、先生が体系化してお話ししてくださっています。こちら、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。概要欄に URL 載せておきます。そして、先生がね、もう昨年の終わりからずっとお話しされていた上級断食、月の会覚醒コース、おかげさまで満席と、なったんですが、まあ、2月、4月、5月とあるんですけども、先生ね、満席ということなので、まあ、非常に好評だと思うんですけど、今ね、キャンセル待ちも募集していますし、また今後ね、多分どこかで開催されるということもあ
そう
る
で
と思う
す
ので、
ね。
先生、一言だけいただけますか？
なんかやっぱ今、この混乱の時代に、やっぱ自己確立ができると言いますかね。で、まあ、いつも言ってる、この生まれた意味と価値ある人生にするなんか、その中心軸をしっかり持つって言いますかね。そうすると、なんか、この世は楽しく生きていく、価値あるものになるかな。まあ、断食と瞑想っていうのは非常に、なんか人生を深めてくれるなっ
い
て
や、
か、
ほん
だ
とそ
か
うですね。
ら、ね、で、人生観も変わって、なんか右往左往しない人たちが増えたんですね。その講座。だから、もしもそれで良ければ、もう1、2回の僕の人生はそう長くはないんですけれども、いや、本当長くないんですよね。だからもう1、2回で、できればやってもういいなって今思い始めてるところでね、ずっとはしようとは思ってないんですね。まあ、そんなに、 そんな偉くもないし、そんなエネルギーもないから、あと、なんか、あと、死にかい、そういう人たちがもしも求められれば、
うん、
その場合までぐらいはやろうと今思ってますね。だからそういう意味で、キャンセル待ち出てくると、うん、またお知らせできるかなと思って。
ああ、なるほど。キャンセル待ち自体がある意味リクエスト待ちというね、ところでもあると思うので、でね、はい。こちらもぜひ、ホームページの方をチェックしてみてください。この、覚醒コースのところね、問い合わせの、フォームもあるので、キャンセル待ちも含めてそちらからチェックしてみていただけたらと思います。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.